口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、本日のテーマはこれすごいテーマですよ、
はい、
面白くない人ほど話がうまい。もう一度、面白くない人ほど話がうまい。
面白いね。
これなんですけども、うん、ちょっとあの話を一瞬だけ、うん、牧野さん変えるようなんですけどね、うん、あの私 YouTube で昔の漫才を見ていた時に、
はいはいはい、
ボケの人がまずこう言ったんですね、先日動物園行ってん、うん、ならツッコミの人が何しに行ったんって言ったら、ボケの人が動物を買いに行ったと、うん、でツッコミの人がそんなはずあるかっていうのがあったんですね、うん、でこれあのこれ冷静に今分解しますとね、うん、動物園に行った、
うん、
で動物を買いに行った、うん、そんなことあるかっていう、これなんていうか、
うん、
まあ、一連のこれね、うん、あのセリフなんですけども、うん、これ考えてみるに、うん、このツッコミの人が何しに行ってんっていうのはちょっとおかしいと思いません？
そうね、
よく思えばね、
うん、そうそうね、
動物園に行って、うん、それは動物見に行ったに決まってんのに何しに行ってん、
うん、
いや動物買いに行って買うってね、あのもちろん購入するの買うの方だと思うんですけども、
うんうんうん、
ならなんでやねんっていう。でこれを一つちょっとベースでなんでこれをお伝えしたかというと、うん、この今申し上げた漫才の方っていうのは、うん、なかなか現代人にはこうなんていうか通じないっていう、通じない、通じないというのが、現代人は本当にいろんなコンテンツをあまりにも浴びているから、
うん、
本当にこの二人が自然体で会話をしているって思わないと笑うことができないんだと、うん、
なるほど。
でこういうことを言っていらっしゃる方がいて、これがズバリノンスタイルの石田さん、石田明さん、
はいはい、
で私ね、このノンスタイルっていう漫才コンビは、うん、昔からめちゃくちゃ面白いなと思ってた、ね、これはもう石田さんとかがもう天然っていうかね、もう素で作ってんのかなと思ってたんですよ。さあそこでちょっと話をまた戻しますね、
はいはいはい、
今日のテーマは面白くない人ほど話がうまいっていうテーマなんですけども、うんうん、私ちょっと趣味で、
はい、
趣味で、はい、お笑いの人が自分のお笑いや他人のお笑いを分析したり分解した本ってすごい好きなんですよ。まあ、昔で言うとビートたけしさ
ん
から始まって、
うん
うん、まあ、ちょっと古舘伊知郎さんはお笑いの人ではないけれども、
うんうん、
話の分解のやつ、うん、で最近立て続けにまさかの石田さん答え合わせって本が出たんですよ。答え合わせ、
うん、
でこの本がすごくて、すごくて、もう石田明さんもうノンスタイルね、
うん、
天然で作ってんのかなと思ったら全然、もうとてつもない分析家、もう何から何までこれはどういう風なツッコミボケで受けてるんだっていうのを全て有名な人を全部見て分解してるんですよ、分析して。でこれがちょっとビビりすぎましてね。で、で答え合わせっていうのはまさに自分が思っている受ける方程式っていうのが本当に正しかったのかっていうですね。これをまさに答え合わせっていうことで、M1 のねちょっとグランプリも取っていらっしゃいますんで答え合わせ、そしてもう一つ立て続けに出ましたのが令和ロマンの、高平車さんが書いたですね、漫才の過剰考察、これもすごくて、いやこれねちょっとこの2社ね、ちょっとどちらかというとなんていうのかな、まあ、天然とは言わないんですけれども、素で面白い人で、その素で面白い人が自然体でネタを作ってるのかと思ったら、もう本当にとんでもない、もうここまで分析している人たちがいるのかというぐらい、もう話の組み立てを全部計算し尽くしてるんですよ。でかつ試行錯誤して、この瞬間でどういう誘導でお笑いができるか、お笑いが爆笑ができるか。で例えばこれ本当にね、高平車さんの漫才過剰考察で、ノンスタイル石田さんの答え合わせ、もう全てこれねノウハウが詰まってるわけですけども、うん、僕がなるほどなと思ったのはね、車さんが書いている中でね、これ感心したのが、あ、これちなみに全部感心したんですよ、全部感心したんだけども、これなかなか面白いなと思った一例を挙げますとね、あのお笑いっていきなり笑えないと、いきなり一言目でね笑えないと。でもちろん場が温まってたら笑ってくれますよ、 ね、あのなんだっけ2024年、うん、M1 グランプリで令和ロマンの車さんが終わりにしようって最初に言って、うん、まあ、ドカーンって受けましたけど、まあ、あれは場が盛り上がってたからであって、うん、いきなりアウェーのところに行って笑わないと。でその時に何でもいいからえーとかわーでもいいから何でもいいから、あのまずはお客さんの口から言わせることと、言わせることによって、あ、これ口で何らかの音を発していいんだっていうのを教育すると。でそのためにはどういうパターンだったらどういうえーとかへーとうーんとか言わせるかっていうのを全部パターン認識されてて、あの車さんの中で、これってまさにほら講師業とかセミナー業とかコンサル業とか、まあはたまた言えばビジネスパーソン全体に使える技ですよ。これいかに聴衆から拍手もらうのか関心をもらうのか、あ、その通りだなってもらうのかって、こう全部使えるなと思って、で何ていうかね、センスがあるから面白いんじゃなくて、あ、こんなに分析した結果だったんだと、この2社がね。いや、やっぱりこれ僕、まあまあ何ていうんですかね、日頃から話してますけども、やっぱり並々ならぬ分析があってからのこの人気実力だと思うんですね。で、ちょっと一瞬だけ話変えていいですか、
はい、
また戻しますんで、
はい、
あの最近何でもいいんでこれを思い出しただけで一日中笑えるっていうなんか話とか人とかいます？
思い出しただけで笑える？
俺もう最近ね、あることを思い出したらいつも笑っちゃうんで、うん、電車の中で僕ずっとマスクするようにしましたよ。それ何かというとね、うん、令和ロマンの番組があるんですよ、うん、ラジオ番組があって、うん、そのラジオ番組のリスナーの名前、
うん、
あのいつもハガキ職人みたいな、まあ、今ハガキじゃないのか、うん、メール職人が、うん、出してくる人のラジオネームがあまりにも面白いんですよ。その名前が君が代のCメロ。すごくないですか。君が代のCメロ、もうこれだけで何百万の価値があるか、
うん、本当ですね。
いや、これすげえな。君が代のCメロですよ。まあ話戻しますとね、これも多分相当練り練られたラジオネームだと思うんですけども、話戻します、石田さんとですね、車さんが練り練ったと話なんですけども、そこであの石田さんの話でね、すごいちょっと興味深いなと思ったのは、中身コンテンツがある人ほどね、その中身が面白すぎるから伝え方を勉強しないって言うんです。面白すぎて。で逆にね、面白くない人ほど、中身がない人ほど話がうまくすることによって生き残りを図ってるとか、これすごい。いや、こんなことってよく分析っていうかね、これすごいなと。だって面白い人ほど話が下手で、かつね、面白くない中身がない人ほど話で何とかしようとするっていう、いや、これすごいなと。これ二重の意味ですごいと思ったんですよ。これはもちろん分析という意味でもすごいけど、これアドバイスという意味で、これ両方をちゃんとアドバイスしてるじゃないですか。
そうですね。
で、あなた、あの話おもろないけど、うん、それは君が中身あるからや、うん、中身があるからちょっと話し方だけあと勉強しようって言えるし、で逆にあの話が上手い人にはちょっと中身もっとブラッシュアップしたらもっとおもろなるよって、これすごい言い方やなと思って、うん、この前ね、M1 の審査員の方、もう現代的なけなし方だったんですね。要するに自分が面白くないっていうか、自分が点数低くつけてるコンビに対してどう言ってたかっていうと、いやー、やっぱりお笑いで感度高い人には面白いと思うんですよねと。ちょっと僕の中のちょっと古いあの漫才像はちょっとずれちゃいましたねっていう言い方、すごいなと。いや、この多分言い方一つ一つをとっても多分分析してると思うんですよね。で当然今のね、こう忖度というか、日本社会がこうずっと同質であまりこう過激というか過剰なこともできない中で、やっぱりお笑いというのがやっぱりこれだけ注目される理由っていうのは、この膠着したというか凝り固まったこう世間をなんちゅうか打破してほしいっていうかね、どう言ったらいいんですか、なんか少し風穴開けてほしいとか、水を差してほしいっていうか、そういうなんか一番最先端のことをお笑いがやってんじゃないかなと思って、だからこれからもお笑いの人がまあご自身を分析、他の方のお笑い分析した本ってすごいもうビジネスにもつながるなって。
本当です ね、
ね、
面白そう。
あのちなみにナイツの花輪さんが書いた本も最高ですけどね。だからすごいあれだなとね、ある一説によりますとね、あの令和ロマンの松井けむりさんというツッコミの方のお父様に、自分がお笑いになりたいんだって言ったら、 AI ができない仕事だからいいんじゃねえのって言ったらしいんですよ。あね、いや本当に。で AI ができずに一番こう心の中でうまいところに入っていって笑わせるっていう、うん、今最大の分析しがいがあるところっていうか、うん、あると思うんで、ぜひ皆さん令和ロマンノンスタイルをその目で見ていただくともっと面白いんじゃないかなと思いまして、今日この話をしました。ということで今日のテーマはですね、面白くない人ほど話がうまいでした。坂口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。